2022年6月17日
掲載。フローを目指す富豪に新勢力、サウジが年間10億ドルのアンチエイジング研究支援。使い道がわからないほどお金を持て余している人は、最後には老化を治療しようとする。 Google 創業者のラリー・ペイジ、 Amazon 創業者のジェフ・ベゾス、テック系億万長者のピーター・ティールやラリー・エリソンもそうだった。そして今、彼らの総資産をも上回る豊富な資金を持つサウジアラビア王室が老化治療に挑もうとしている。サウジアラビア王室は非営利団体ヘボリューション財団を設立した。石油によって生み出された富から最大で年間10億ドルを財団に注ぎ込み、老化に関する生物学の基礎研究、人々が健康に生きられる健康寿命を伸ばす方法の開発を支援する計画だ。実際に10億ドル全額が支出されることになれば、老化メカニズムの根本的な理解や、医薬品による老化の先延ばしについて研究している研究者にとって、サウジアラビアは最大の単独スポンサーになるかもしれない。ヘボリューション財団はまだ正式に発表していないが、米国老化協会の年次会議で取り組みの概要が示され、同分野の研究者たちはこの話題で持ちきりとなっている。研究者らは抗老化医薬品の可能性を探る大規模な臨床研究を、同財団が支援することを望んでいる。ヘボリューション財団を運営するのは、元名誉クリニックの内分泌会で、ペプシコの主任科学者を務め、2008年には最高科学責任者に就任したメームード・カーンだ。私たちの第一の目標は、健康寿命を伸ばすことです、とカーン理事長はインタビューで話した。地球上で、これほど大きな医学的問題はありません。一部の長寿科学者の間では、身体の老化を先延ばしできれば、多くの疾患の発症が遅れ、人々が健康に年を取れる年数を延ばせるという考え方が一般的だ。カーン理事長によれば、ヘボリューション財団は他の財団と同様に、老化の原因に関する基礎的な科学研究に対して助成金を交付する予定だが、さらに一歩進んで、特許が切れているか、商業化されていない治療法の治験を含む医薬品研究の支援も計画している。生物学の基礎研究を応用し、人臨床研究まで進む必要があります。結局のところ、実際に患者の利益になるものが市場に出てこなければ何も変わりません、とカーン理事長は話す。カーン理事長によれば、ヘボリューション財団は年間10億ドルを上限として無制限に支出することが認められているという。これに対し、老化生物学の基礎研究を支援する米国立老化研究所の担当部門予算は年間約3億2500万ドルだ。ヘボリューション財団は今のところ支援予定のプロジェクトを発表していない。しかし、関係筋によると、X プライズ主催の若返りテクノロジーに関するコンペの1億ドルの資金提供を検討しており、数千人の高齢者を対象とした糖尿病治療薬メトホルミンの試験に関しては資金援助の仮契約に達しているという。テイム、メトホルミンによる老化対策と呼ばれるこの治験は、人間の老化を先延ばしする医薬品において最初の主要な実験として注目されていたが、資金提供者が現れず、研究は何年も棚上げにされてきた。テイム治験の発案者で、ニューヨークのアルバート・アインシュタイン医科大学の研究者、ニール・バルジライ教授は、今年4月に英国ロンドンで開かれた講演会で、ヘボリューション財団が費用の3分の1を提供することに合意したと明らかにした。最終的に合意が成立すれば、ジェロサイエンス仮説の支援になるかもしれない。ジェロサイエンス仮説とは、いくつかの医薬品によって細胞内の基本的な老化プロセスを変化させることで、がんやアルツハイマーなど多くの疾患の発症を遅らせることができるかもしれないという、まだ証明されていない考え方である。ジェロサイエンスという用語は、米国立衛生研究所の老化生物学部門の元責任者で、 ヘボリューション財団に CSO として最近加わったフェリペ・シエラが広めたものだ。メールで連絡を取ったところコメントは拒否されたが、シエラ CSO は以前、ジェロサイエンスを、老化は間違いなく、すべての慢性疾患の主要な危険因子と観察できた結果だと述べている。早い老化。サウジアラビア政府を突き動かしている動機の一つは、加齢による疾患が国家の将来に明確に脅威をもたらすという確信かもしれない。MIT テクノロジーレビューが確認したヘボリューション財団作成の資料には、湾岸諸国に住む人々は実年齢よりも生物学的に早く老化しているとするエビデンスが示されている。サウジアラビアは、豊かな食生活と運動不足がもたらす、有腹病、肥満、高血圧症、糖尿病などを指す、に悩まされている。サウジアラビア国民の年齢中央値は約31歳と比較的若いにもかかわらず、肥満と糖尿病の割合が増加している。サウジアラビアの公衆衛生当局は、サウジメディカルジャーナル誌に掲載された2019年の研究で、国の繁栄により、有腹病の予防と健康管理プログラムの確立が急務だと述べている。ヘボリューション財団は2018年12月、王室政令によって設立が許可された。会長はサウジアラビアの事実上の支配者である、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子だ。また、MIT テクノロジーレビューが確認したヘボリューション財団の資料によると、理事にはロシア系英国人の実業家エフゲニー・レベデフ、米国の億万長者ロン・バークル、世界最大の化学メーカー、ダウケミカルの元 CEO アンドリュー・リバリスらが名を連ねている。王室政令が出されたタイミングは、2018年10月のワシントンポスト紙記者暗殺事件により急落したサウジアラビアとサルマン皇太子の評判を高めることが、このプロジェクトの目的の一つになっている可能性を示唆している。米国ではこの暗殺は、サルマン皇太子からの命令を受けた殺し屋グループの犯行とみられている。ジャーナリストのジャマル・カショギの殺害事件を受け、当時大統領候補だったジョー・バイデンはサウジアラビアをならず者国家と呼び、現サウジアラビア政府には社会的価値はほとんどありませんと述べた。サウジアラビアの独裁君主が資金源であることを踏まえると、米国の研究機関はヘボリューション財団の資金を受けるべきかどうか検討する必要があるだろう。同財団の資金はカーン理事長のチームが設立した米国の非営利団体を通じて提供される可能性が高い。注目度の高い技術コンテストを主催する X プライズ財団のピーター・ディアマンディス会長は、動物の若返りを競う科学チームに対する呼び物として、1億ドルの若返り賞のスポンサーにヘボリューション財団が期待できるかどうかを検討した、とテキストメッセージで認めた。しかし、この話し合いは進まなかった。X プライズに詳しい別の人物は、X プライズは他の資金源を確保したと話した。サウジアラビアの資金を受け入れても問題にならないと判断した団体の一つが、バルジライ教授も参加しているジェロサイエンス研究者を代表する非営利団体、米国高齢化研究連合会だ。同連合会は数年前から、テイム治験を実施するために5500万ドルを調達しようとしていた。理事会で調べたところ、サウジアラビアから資金を受け取っている団体は米国中に多数あり、私たちも資金の受け取りができると分かりました。それが結論です、と同連合会のステファニー・レーダーマン事務局長は言う。テイム治験は最初は科学者が、そして次に世界中の人たちなど、数千人もの人々が恩恵を受けるチャンスなのです。多くの人がより健康に長生きできるかもしれません。糖尿病治療薬。8年前、バルジライ教授は米国食品医薬品局を説得し、同種のものとしては初めての研究が許可されたことで注目を集めた。老化そのものは簡単に測定できず、それどころか規制当局から治療可能な病気とみなされることもないため、テイム治験の目的は、メトホルミンの服用によってさまざまな老化関連疾患の発症を遅らせることができるかどうか確認することだった。研究者たちは 米国の16のセンターに65歳以上の3500人を登録し、5、6年後にメトホルミンを服用しなかった人たちと比べて、心臓病、認知症、がんの発症が少ないかどうかを調べようとしている。メトホルミンは昔からある薬だが、英国の医療記録を広範囲にわたって調査したところ、この薬を服用した糖尿病患者が予想以上に長生きし、健康な人たちよりも長生きしたことが分かったことで、関心を集めた。汎用性のある抗老化化合物として挙げられる別の薬の一つが、ラパマイシンだ。免疫抑制剤のラパマイシンは、実験用マウスの寿命を伸ばすことが示されており、ペットの犬でも実験されている。しかし、これまでのところ、人間の老化を先延ばしできると証明された医薬品はなく、初期の実験の中には期待通りではなかったものもあった。2019年のラパマイシンの一種を使った臨床試験では、この薬が高齢者の呼吸器感染症への抵抗力を高められず失敗に終わっている。メトホルミンに効果があるかどうかは誰にもわからない。しかし、効果がなかったとしてもテイム治験により、他のジェロサイエンス医薬品でも臨床研究を実施する道を切り開く可能性がある。レダーマン事務局長は、サウジアラビアの資金が獲得できれば、ついに治験を始められると期待している。これほどまでに資金調達が難しいとは、本当に驚きでした、とレダーマン事務局長は話している。以上、アントニオ・レガラードの報告でした。